中華料理の30の食事マナー。その1、中華料理の食事マナーは簡単なようで難しい。中華料理は飽きないとしているから気になるが、確かに中華料理は辛口さがなく飽きないとした雰囲気の特徴です。食事中の音を出してもいいです。ご飯の後は直接手で掴んで食べてもいいです。テーブルクロスを用意しても構いません。ご飯に数をかけて食べることさえ許されます。飽きないとするのはマナーでもあります。中華料理にマナーなんてないのだと思うことです。しかし中華料理にも守るマナーがあるのです。いろんな雰囲気だからマナー違反も許されるわけではありません。多くの人が勘違いしやすい点なのです。飽きないとしていても最低限の食事マナーは必要です。雰囲気とマナーは別です。いろんな雰囲気に流されていつの間にか大きなマナー違反を起こし、同席者に失礼な態度を取っていることがあります。悪くなくても気持ちが緩むと十分にやめるためです。どんなにいろんな雰囲気でもマナーは必要です。ブレイコと同じです。みんな、中華の上限による正しい礼儀を禁止して行うことですが、事実を最低限の礼儀は必要ですね。完全なブレイコはありません。中華料理は気ならではありますが、完全にマナーがないわけではありません。最低限抑えておきたいマナーがあるです。訳ありとした雰囲気からマナーを消しようとするのはやめる。中華料理の30の食事マナー。その2、訳ありとする中華料理の些細な難しさ。21世紀に入ってから中国の眩しい成長があります。中国の留学生も増え、また国内でも中国からの留学生などよく見かけます。仕事でも中国人従業員がいて一緒に食事をする機会があります。これからは世界中の人にとって中華料理のマナーが必要になる時代となるでしょう。中華料理は比較的飽きないとした雰囲気があります。むしろ飽きないとするマナーでもあります。どんな美しい景色があるのは楽しみでもあります。新しい雰囲気は抜きにして、ただ抑えようという考え方があるからです。しかし、です。中国人は礼儀の人への嫌な気持ちがしっかりあるんです。言葉遣いや態度の注意しながら接することが必要です。ここが難しいところなのです。訳ありとするというマナーと礼儀の人を嫌なというマナーはぶつかりやすい。ここがまず中華料理で礼儀の人と食事をすることの難しさです。訳ありとしながらも礼儀の人に対して嫌な態度は崩さないよう気をつける。訳ありとしながらも礼儀の中国は広大です。広大な土地のある故に、地方、歴史、文化体験の違いから中華料理には難しいようになります。中国と東西南北で分けると4種類があります。やはり料理が誕生する背景には地域的特徴や歴史などが関係しています。中華料理の存続として違いや特徴などを抑えておきましょう。地域的特徴や歴史の背景をつなげると中国の地下料理の特徴を覚えやすくなります。北京通り国宝で中国地方の北側に位置しているのは今高く寒冷です。寒さを乗り越えられるような2階をするため、高山高を中心とした肉を強い火力で調理した料理が中心です。炒め物や揚げ物の数を含みます。もともと宮廷料理から発達した料理のため、見た目が一般の料理の多いのも特徴です。その一方、大陸に位置しているため、魚介の風などがあまりありません。大東料理、北京ダック、七輪、上海料理、上海料理、上海料理、上海料理、上海料理、上海料理、上海料理、上海料理、上そのため、これと魚介類を組み合わせた料理の数を含みます。代表料理、上海料理、豚の角煮、小籠包。関東料理、南東系。中国の南に位置している関東地方は今低いため温暖な地方です。温暖な地方を出して農産物が大変豊かです。また、海に面しているため、港として東南アジア、西洋諸国と貿易を交わした歴史の背景になります。様々な食材に触れる機会も多く、関東料理は様々な素材を混ぜて登場するのが特徴です。例えば、スープです。味噌、フルーツが混ざっているなど、内製料理もあります。また、ヤムチャの発祥としても有名です。代表料理、酢豚、カレー、サバのスープ。四川料理、成功系。四川料理の一番の特徴は何といっても辛さです。中国の西側に位置している四川は寒さの厳しい温地です。その他の食品させたり、食欲を増進させたり、酢豚から料理が発達しました。辛口が占めるような辛口から料理が特徴です。代表料理、麻婆豆腐、エノシソース、担々麺、万々人、コイコロ。4大中華料理を味わってみる。中華料理の30の食事マナー。その4、中華料理の基本的な流れ。西洋料理のコース料理は料理が出てくる順番があるように中華料理も出てくる順番があります。中華料理は大きい質の料理が出されるような基本です。食事のペースを考えるためにも基本的な流れを抑えておきましょう。1、前菜。岩手から小さな料理が出されます。量はそこ多くなく食欲を感じるためになります。冷たいくらい、万々人、秋の卵、サメのものが出されます。基本的に冷たい料理が出されますが、温かい料理と混ざって出てくることもあります。2、湯。前菜の次は温かいスープが出されます。食事が始まる前に岩を温めておくようになります。カキや酢豚の酢などが代表的です。3、主菜。最初のメインディッシュです。肉、魚、野菜などを使った料理が3皿あることが登場します。炭水化物の少ない料理のため、食べやすくするためです。4、主食。2つ目のメインディッシュです。たっぷり炭水化物が含まれたご飯類や麺類が出されます。比較的炭水化物をたっぷり含んだ味の濃い料理が中心です。5、点心。食事の締めくくりとして点心と呼ばれる定食が出されます。西洋料理でいう食のデザートが出されます。京都豆腐、ご飯の大地など甘みのあるものがあります。春巻き、中米、水餃子という感じの食事があります。中華料理の基本的な流れを抑えておく。中華料理の30の食事なら、その後、中華料理はなぜエンタテーブルなのか。中華料理の特徴の一つはエンタテーブルです。近くにテーブルもありますが、複数になさる際は必ず大きなエンタテーブルと案内されます。なぜエンタなのかというと、楽しみやらに食事をしやすくするためです。本来、中華料理は大勢で割合に見られるのです。中華料理で楽しい雰囲気が少ないのは、このエンタテーブルが勝利を買っています。エンタテーブルに座ることで全員の顔が見やすくコミュニケーションが取りやすくなっています。また、タブがないというのも重要です。人間は面積のから無視に影響を受けます。エンタテーブルで食事をすると、タブがないため緊張感が和らぎやすくなります。その結果、嫌そうな人に分けないとした雰囲気を作りやすいのです。エンタテーブルの上にはさらに回し台に設けています。回し台の上に料理を置いて、各人が少ないインプレスな料理を取れるようになっています。緊張感の上で自由な雰囲気になるよう徹底的に工夫されています。そのため、中華料理に必ず多くの飲食関係でも交流の面での連絡がされています。家族を大切にしたり、人間関係を重視したりしている中からこそ、多くの重大手段ではエンタテーブルの一般的なのです。エンタテーブルの魔法でインデンタテーブルを演算する。中華料理でまず気をつけておきたいのは箸の大きさです。通常食事前や食事中は立ってよくのマナーです。立てのことでまだ食事は終わっていませんというサインになります。西洋料理でいうナイフとフォークを皿の上でかの形にして食事中を意味するサインと同じです。食事が終わったら箸を横に置きます。横に置くと食事が終わりましたというサインになり、急に野菜を下げています。中華料理によっては箸の他、ナイフやフォークが登場することもありますが同じです。これをしなければ思いもしないタイミングで急に野菜を取り下げてしまうことが起こります。あらかじめ押さえておきましょう。私は食事中は立ての日、食事が終われば横に置く。中華料理の30の食事マナー。そのマナー、回し台はパブリックスペースを有しています。エンターテーブルの上にある回し台はパブリックスペースです。個人が近くに使うことがなく、周りに配慮しながら使うことが大切です。回し台における環境を下げたマナーが必要になります。1、時計回りに回す。ここに取っている人がいないことを確かめてからエンターテーブルを時計回りに回すようにします。もし左に回せば通、トイレ料理の場合は左に回しても構いません。周りの状況に気をつけながら回すようにしましょう。2、ゆっくり回す。特に家族連れの子供たちが遊び半分でエンターテーブルを勢いよく回している工程を上にしますが、いけません。回し台に乗っている料理の内心力で落ち、台無しになります。回すときは勢いはせず、ゆっくり心がけましょう。3、回し台に乗ったら少しグラスを置かない。回し台に乗ったら少しグラスを回転しなさい、手元から離れます。回し台に乗らず手元に置くようにしましょう。4、回すとき周りに伝える。黙っていきなり回し台に乗るのはよくありません。回しますと、連れてから回すようにしましょう。ただし、雰囲気によっては連れなくても良い場合もあります。5、席を立って取らない。手が届かないかと回し台に乗る料理を立って取りに行くのは7時間です。他の人の迷惑になります。料理を取りたいときは、手前まで回し台に回すときはマナーを守る。中華料理の30の食事マナー。その8、茶碗と自然恋愛の器は器を持ち上げない。日本料理では持ち上げている器と持ち上げてはいけない器の存在して覚えておかなくてはなりません。その点中華料理はシンプルです。基本的に中華料理は器は持ち上げません。持ち上げているのは茶碗と自然恋愛のみ。これだけ覚えていれば OK です。小皿であろう大皿であろうと器を持ち上げないように注意しましょう。回し台から料理を取り上げる際、こぼれないように器を持ち上げてしまいそうになりますが、やはり持ち上げないのが基本です。中華料理の器を持ち上げてこぼれないようにしましょう。茶碗と自然恋愛の器は持ち上げないようにする。中華料理の30の食事マナー。その9、エンタテーブルの席と座る順番について。中華料理でエンタテーブルが登場します。エンタというと私の形の席も特殊なのかと思いますが、そんな同じです。席について。神座下座に対する考え方は世界共通です。斜めの椅子に関しては目の人が座ります。中華椅子においても入り口から最も遠いところが神座になります。神座の左側は2番目、右側は3番目と続きます。逆に出口に近いところが下座となります。 ただし、斜めの良い景色が見える場合は、この限りではありません。たとえ、中盤にある席でも、斜めの良い席が判断になりますが、どこの文字で判断しましょう。座る順番について。席だけでなく、座る順番にも学びます。特に、中国人と食事をする際は、礼儀や作法を禁止すると思います。正式には、神様の人が順番に座るようにします。神様の人より先に座らないようにしましょう。こうすることで、礼儀の人に対して礼儀を表すことができるからです。中盤必ず、洋食や和食でも心がけたいものです。中華料理の席には座る順に注意する。中華料理の30の食事なら、その10。取り分ける順番や、料理の礼儀の人に対する対応をする。エンターテイブルで食事をする主催の場合、まず料理を取り分けることから始めます。西洋料理ではあらかじめできなかった料理ができますが、同席者と同時に食べ始めることができます。しかし、中華料理では食べる前にまず取り分けなければなりません。単に取り分けではないかと思うのですが、ここにもマナーがあります。問題は取り分ける順番です。簡単に座っている例の人から順に取り分けます。最初に食べ始めるのも簡単に座っている人から正式なマナーです。例の人に対する敬意を表すためです。打ち解けた方の人同士は特に禁止する必要はありません。年齢や地位に差がある人と一緒にエンターテイブルで食事をする際は、取り分ける順番と食べ始める順番も注意しましょう。最初に取り分ける際は、量は少なめ心がけましょう。いきなり例の人よりたくさん取り分けるのは失礼になる場合があるからです。そういう意味においても、回しながら回す順番は控えめ、2個目のポイントなんです。エンターテイブルで料理を取り分ける順番と食べ始める順番に気をつける。中華料理の30の食事なら、その10時、何人で食事をするか、それによって取り分けが異なる。さて、問題です。エンターテーブルに友人と4人で座りました。回しながら料理の1つにチャーハンがあります。あなたが来るときどのくらいの量を取りますか。まず、例の人と同席した場合、意識的に量を少なめに取るのがマナーですね。しかし、友人同士のような上下関係がない場合は、各人が少なくて、トイレがいいかと思いますが、そうではありません。まず、その場の人数に意識を向けましょう。ある量には全員に行き渡るようにするのがマナーです。4人で座ったのですが、全員料理が行き渡るよう4分の1になりやすいです。逆には4分の1以上取るのは注意が必要です。各所の食べた量で少なくて取ってしまうと、最後の取り人の分が残っていない状況になります。もちろん、同等によって取る量は異なります。5人で座った場合は5分の1。6人で座った場合は6分の1。8人で座った場合は8分の1です。みんな量が行き渡るよう出席者の人数分で割った量を取るようにしましょう。もし食事の後半になっても4人残っていないなら行き渡りますと言ってから食べるようにしましょう。みんなに行き渡る量を取る量を考える。中華料理の30の食事なら、その時に、回しながら4週目では特に注意。1週目で気をつけた人数のマナー。エンターテーブルの回しながら4週目は特に注意が必要です。1週目は各人が自分の食べた量を選んでおります。1週目に限っては特殊なマナーがあります。1。1週目は全員量が上がっています。1週目は同席者とのコミュニケーションを円滑にするためにも全員量に上がってから食べ始めるようにしましょう。仕方ない状況で先に食べる場合はお先にいただきますと一言添えるのがマナーです。2. 大盛りで取らない。いくら食べ上げるようになる場合は1週目から大盛りで取らないことが大切です。いきなり大盛りで取ってしまうと他の人の分がなくなるからです。どんなに自由で飽きないとした雰囲気であっても最低限の配慮を忘れないことです。1週目は全員量に上がっていますが1週目で取る量は少なめにして少なく取るようにしましょう。食べ上げる量をしっかり取るのは周りの雰囲気を確かめながら2週目は取りましょう。回転台の順は全員が揃ってから食べ始める。中華料理の30の食事エンターテーブルは回転台に並んでいる量を各人が取っていく際です。比較的許容範囲の中華料理ではありますが、やはり最低限のマナーはあります。1. 料理の分差を変える。料理の種類が異なれば、受け皿を変えるようにします。同じ産業の料理を持ってしまうと、味が混ざってしまうのでよくありません。最後は、皿は9時に下げてもらうようにしましょう。2. 取り分けた料理は残さない。1. 取り分けた料理は食べきるのがマナーです。食べられる量と食べきる量だけ3と4にしましょう。3. 形を崩さない量を取られる。かき混ぜたり、繰り返したり、2はよくありません。他の人のことも考えできるだけ形を崩さない量を取りましょう。4. 取るとき、皿を宙に浮かさない。料理を取るとき、取れない量に皿を宙に浮かすのはマナーです。中華料理は皿は手に持たず、テーブルに置いたまま皿を寄せてから取られます。5. 何の分も勝手に取り分けない。親切のつもりで何の分も取り分けるのはマナーです。基本的に自分の分は自分で取り分けます。ただし、取り分けてほしいという願いがあった場合はこの限りではありません。6. 苦手な料理は手をつけなくてもいい。回転台に乗っている全ての料理に手をつける必要はありません。苦手な料理が回ってきたときは外してもマナーにはありません。回転台から料理を取るときは最低限のマナーは守る。中華料理の30の食事マナー。その14。人のマナーはサーバーをスプーンを使い終わった後に買い上げる。チャーハンなどの管理を取り分けるための大きなスプーンが添えられていることがあります。何気なくサーバーをスプーンですが、心がけたいマナーが2つあります。1. 使い終わったスプーンはきれいに戻す。スプーンでご飯を取った際、スプーンのご飯が取り付いていることがあります。そのままにしておくと、次に最初の最後のことがあるため、きれいに残しておきましょう。サーバーをフォークを使ったり、サーバースプーンを寄せたりすればきれいに残せます。2. 使い終わったサーバーをスプーンは捨てておく。自分が取り終わった後は次の人が気持ちよく使えるよう捨てておくとスマートです。サーバーを取って連携が触れている場合も捨てておく方が望ましいでしょう。自分のことだけ考えるのではなく、次の人が気持ちよく使えるようできるだけ心がけましょう。この2つのマナーは必ずしもマナーではいけないマナーではありません。しかし、こうした最後の配慮ができる人はマナーがあると安心されます。マナーの上半身が気持ちよく使えるようできちんとマナーを心がけることをかっこよく出すことができるのです。大山に添えられているサーバーを使い終わったら次の人のためにきれいにしておく。中華料理の30の食事なら、その15。中華料理のご飯は1つ残さず食べきらない方がいい。どこが変わればマナーしかし、中国では逆に何パラと残すのが一般的です。一つ残されてしまうと料理が足りなかったという不満の意味です。中国では客人の招き際、できるだけたくさんの料理を出す風習があります。中国人に招かれた方には、ぜひ心がけたいものです。残すことに何かの意味かもしれませんが、マナーとしてはいきましょう。もちろん残すはいえ、全く手をせず、たくさんの残すはよくありません。わずかに残す程度がポイントです。目安としては、レンゲで吸い切れない程度です。多少残してやると食べきれないほど美味しくいただきましたというサインになります。レンゲで吸い切れない程度を目安にパラと残す。中華料理の30の食事なら、その16。中華料理では41。1皿イコール1人前とは考えない。おいおい、大盛りで注文した方がいいぞ。中華料理店で山盛りになって登場した料理を用意した人は多いのではないでしょうか。通常、チャーハンや麺類などの料理をした注文すれば1人前になれるものと思います。しかし、中華料理店では注意が必要です。1品料理を注文すると大盛りになって登場することが多いのです。2人前もしくはそれ以上の量です。そもそも中華料理では同席者と取り分けて食べるのが当たり前の習慣になっています。そのために来たでもかなりの量になることが多いのです。安くて同じ一杯に食べるのも中華料理のいいことでもあります。お腹が空いていたら品目からはとんでもない量の食事を残してしまうでしょう。食事は残さないように食べるのがマナーですね。基本的に小さな皿で2、3人前。中華料理の皿で4、5人前です。ただし、もちろんお店によって多少量は異なります。もし量が分からないような注文をすると1人に1皿何人前なのか確認しておくといいでしょう。中華料理を注文すると量は41。中華料理の30の食事なら、西洋料理や日本料理などは出てきた料理に調味料を加えるのはマナーなんです。初めから調整されている味付けに対して調味料を加えるのは料理が良しな味になります。また料理が男性向けで作った料理に調味料を加えるのは味がないというレーンとして誤解されることもあります。そのため、高価な西洋料理や日本料理店では調味料は使わないのがマナーです。テーブルも調味料が置かれていないはずです。しかし、中華料理は一転します。中華料理の場合、出てきた料理に調味料を加えても全くマナー感ではありません。決して失礼なことではなく、当たり前のことです。各所の好みの味に調整すれば、一層美味しく食べられるという考え方があるからです。国によって考え方のことが大きく変わってしまうのも驚きですね。高価な中華料理でもテーブルに調味料が置かれています。テーブルには数多くの調味料が並べられているはずですから、好みの調味料を使って美味しく食べましょう。西洋料理ではマナー感にある調味料の使用は中華では当たり前のマナーなんです。中華料理ではより美味しく食べるために調味料を使う。中華料理の30の食事なら、その18。スプーンの量の元は誤り、次元での正式な持ち方は、中華料理で登場する次元で、形を思い出しましょう。元々は麺でという花の名前です。実は、その花が似ていることが言わされています。スープ、麺類、ご飯、種類などの中華料理は次元で抑えながら食事をします。スプーンの量を持ってしまう人がいますが、正しい持ち方ではありません。次元では正式な持ち方があります。ただしは、溝の人差し指で親指と中指で挟む量を持ちます。この持ち方は、スープ、麺類、ご飯、種類など次元で抑えすべての料理で共通しています。慣れの持ち方ですが、慣れておきましょう。また、食事をする際、麺の先を口の中に置くというのはタブです。次元では、溝の人差し指で親指と中指で挟む量を持つ。中華料理の30の食事なら、その19。あらっこい中華料理を毎日食べている中国人が食わない理由。中華料理は全般的に甘っこい、甘っこいです。そういう文化は食の形式です。当然甘っこいものを食べていれば摂取するカロリーも高くなるはず。 だとすれば中国人は太っている人だけになるはずです。しかし現実はどうでしょうか。意外なことに中国人は罪な人が大半を占めています。私の知り合いにも中国人がいますが罪な人が大半です。中には太っている人もいますが、甘っこい中華料理の女で生活をしていれば太っている人の割合が多くなってもいいはずです。不思議ですね。甘っこい料理を食べているのになぜ罪な人が多いのでしょうか。実は中華料理と共に出されるお茶だけを言います。そもそも中華料理といえば決まってお茶ができます。うどん茶やうどん茶です。なぜお茶なのかというと、脂肪分の吸収を和らげる効果があるからです。お茶に含まれる酸味や食べるには、湯の酢分に糖が吸収されるのを和らげます。そのため、甘っこい料理を食べているにもかかわらず、太りにくいのです。甘っこい中華料理を食べて、カロリーになる場合は、お茶もたくさん飲むのです。できるだけ脂肪の強いお茶をたくさん飲むのが、酸味や食べるにも多く含まれるため、脂肪分の吸収に効果的です。甘っこい中華料理はお茶をたくさん飲む。中華料理の30の食事なら、その10、北京ダックの上手な食べ方。北京料理の代表に北京ダックがあります。食用の味を一気に丸ごと焼いて出される料理です。ナイフやフォークでそのまま食べればいいのかというと、そうではありません。一言で言えば、薄い大抵の餅で巻いて食べればいいです。もう少し詳しく説明しましょう。1、薄い大抵の餅を手のひらに乗せて、甘みそで。まず、薄い大抵の餅を手のひらに乗せます。ちなみに、この薄い皮は厚さが固まったものとされています。いきなり、ネギやキュウリを乗せるのではなく、最初は甘みそであります。2、肉、キュウリ、ネギを乗せ。甘みそを塗った後、北京ダックの肉、キュウリ、ネギを乗せます。甘みたくさん詰め込みすぎると、割りにくくなるので注意が必要です。3、追い混ぜて食べる。最後に混ぜて食べるのですが、ここが重要です。最初に左右を混ぜると、内側に塗った甘みそが下からパタパタとしてしまいます。上手に食べるためには、円形になった部分の下側を先に混ぜてから左右を混ぜます。すると、押し部分の上にきれいに食べ出し、甘みそが下からことがなくなります。北京ダックの上手な食べ方を忘れず。中華料理の30の食事なら、その11、上海料理の上手な食べ方。上海料理の代表的料理といえば、やはり上海料理ですね。巨大な蟹が丸ごと登場です。どうやって食べればいいのでしょうか。基本的に蟹の食べ方は自由です。食べやすい方も口頭で食べれば OK ですが、特に食べやすい方法の一つをご紹介します。1、蟹の足を全部取る。食べやすくするため、最初に蟹の足の部分を全部取っておくことをお勧めします。蟹の足の部分を切り離すときは強い力が必要です。足を食べるためにちぎってもいいのですが、テーブルの上は他の食器もあり危険です。足の部分を取り離す作業は一度にまとめておくと後から食べるのが大変なことになるのです。もう取った蟹の足は好きなタイミングで食べれば OK です。2、どの動画を取る。蟹は運転します。左手でしっかり蟹を押さえながらどの部分を取ります。3、甲羅の蟹を入れてつけて食べる。取り外したらこれがポイントです。甲羅の蟹を入れて器の皮にします。なぜ皿を使わないのかというと、甲羅の内側の蟹が含まれるためです。甲羅の蟹を入れると甲羅に含まれる蟹と混ざらないように美味しく食べるようになります。蟹を入れても蟹が上手することがあるので、汚れた蟹を上手にしましょう。食べ終わったら甲羅を入れた蟹を戻します。一般的に蟹料理は体を冷やす作用があるとされています。温度量の層があり、蟹は体を冷やす作用があります。蟹料理を食べる際は、体を温める層としてや、腸内などを一緒に飲む習慣があります。必ず飲まなければいけないわけではありませんが、蟹との相性は抜群なので注文してみるといいでしょう。上海蟹の上手な食べ方を忘れず。中華料理の30の食事なら、その12、辛すぎない料理を美味しく味わう意外な食べ方。中華料理では辛すぎた蟹の上に登場することがあります。手の内ソースでも辛すぎた蟹の上の場合があります。最初に思いつく食べ方としては、蟹を見てから食べることではないでしょうか。しかし、中華料理らしい食べ方としては少し異なります。できれば最初は蟹を口に入れましょう。なぜかというと、塩の旨は蟹と身の間にあるためです。蟹を見てから食べてしまうと、その味が安定してしまいます。塩の旨と尻尾の部分の最初に取っておくと、口に入れやすくなります。こういう場合は、蟹と食べられることもありますが、一般的な塩の場合は蟹を口から取り出します。口元ではなくて、おいなら足や手を使って蟹を取り出します。フィンガーボールが用意されていれば、汚れた場合を用意しましょう。思える食べ方ですが、中華料理では良くなる食べ方なのです。もちろん、蟹を吸いたまま食べることに抵抗感がある人は、蟹を見てから食べても構いません。個人の好みや状況によって判断しましょう。できれば、蟹は蟹を食べる。中華料理の30の食事なら、その13、面倒の上手な食べ方は、切れ目になるように。面倒の食べ方のポイントは、切れ目になる。といっても、過言ではありません。何が加えているか切れ目ですが、使い方によっては大変便利です。特に怖いのが扱いが悪いことです。直接口にしないのが難点ですが、チレンゲが解決してくれます。箸で一口の麺で取った後、チレンゲに乗せば息を吹きかけてもすぐ冷めます。チレンゲが濃いので、麺が弱いに膨らみますし、食べることも小さくなりますから、上手に食べられるようになります。女性はぜひ心得ておきたい食べ方ですね。また、麺のスープを飲むときも活躍します。中華料理のマナーとしては、器を持ち上げたり、口を捨てて汁を飲んだりするのはマナー違反です。スープを飲むときは、一応箸を置き、右手にチレンゲを押さえます。チレンゲで吸ってから飲むようにしましょう。熱いスープでもチレンゲを押さえばすぐ冷めて飲みやすくなります。飲むと空気に膨らんで、スープの味わいがより深く感じられるようになります。単にスープを吸って飲むためのものと思いますが、中華ではならないものです。麺はチレンゲを上手に使って食べる。中華料理の30の食事なら、その14、春巻きや中華ハマキやシュウマイなどを直接で持って食べついたりするのはよくありません。箸で刺して食べるのも無理です。絶対にしては、いかにマナー違反と言われてはありませんが、許しい食べ方ですが、できるだけ控えた方がいいでしょう。中華料理ではマナーの上半身が良いかとはいえ、できるだけ美しく食べるようにしたいですね。では、どう食べるのがいいのでしょうか。まず箸を刺して、一口で食べるのが決まります。一口で口の中に入れるのが大変なことです。状況によっては、箸では切り分けにくいことがあります。ハマキは何を見ているので、箸で刺そうとするときに皿を押してしまうことがあります。その時は、片手の指先で食べるようにしましょう。直接食べついたり、箸で刺したりしないようにする。中華料理の30の食事なら、その15、中国茶のお話しすると特徴。中国といえば、中華料理では皆さんは川にお茶を注文することが多いことでしょう。しかし、お茶といっても旬が多すぎて、どのお茶にどんな特徴があるか把握している人は少ないのではないでしょうか。では、改めてどのようなお茶にどのような特徴があるのかご説明します。1、緑茶。中国茶で最も飲まれている緑茶のお茶です。発酵茶やビタミン C が豊富であり、爽やかな味わいが楽しめます。すなすなしい気持ちにさせる効果があります。普通に食事を楽しみたい時は最もオーソドックスです。2、白茶。白茶で使われている茶です。生産量が少ないため、希少価値の高い高級茶です。3、紅茶。白茶と同じように希少価値のある高級茶です。じゃ発酵させた後に発酵させる独特の製法のお茶です。4、青茶。香りが高くなるよう発酵させた音です。血液中の中性脂肪を燃焼させる効果があります。甘く濃いを食べて脂肪分が気になる時は食事と一緒に飲むことが最適です。最も有名なのはウーロン茶です。5、紅茶。完全に発酵させたお茶です。そのため渋みや苦味はほとんどありません。お茶の渋みや苦味がないという人は紅茶が最適です。6、黒茶。後発酵させて熟成させたお茶です。この音は食欲と消化を促進させる働きがあります。たっぷり中華料理を食べてしっかり消化したい時は黒茶が最適です。黒茶で有名なのはウーロン茶です。7、花茶。花の香りをつけたものや花の香りが入ったお茶です。花の繊細な香りを楽しみたい人は花茶がおすすめです。雑味茶が有名です。特徴や状況に応じて中国茶を上手にやる。中華料理の30の高級酢のお茶ですが、誰でもお茶を取りやすくなるよう、回転台の上に置いておくのがマナーです。通常の茶類で物質の場合は、中心中に置いておきましょう。中華料理では、甘っこい料理ということもあり、お茶はどんどん飲みます。通常、中国茶の場合は、いくらでも自由です。別途注文した特別な中国茶でない限り、別料金は払いません。もし、お茶が必要ならば、店員に直接お願いします。しかし、わざわざ頼まなくても、お茶を下さいという特殊なサインが使われます。急須の蓋を下す。蓋をひっくり返して、急須に乗せておく。どちらでも結構です。この際に見せておくと、わざわざ店員にお願いしなくても、お茶を持ってきてくれます。お茶を取りやすくするサインを覚えておく。中華料理の30の食事なら、その17、証拠されて販売することもな中国の創作者や日本の精神があります。その他、中国や新種なども記録されています。中華料理の全体の中で登場するのは一般的です。中国でお酒を飲むとき、独特のマナーがあります。精神は同席者全員が緊張して乾杯をします。乾杯のときは、グラスは右手に持ちながら左手で添え、タワーで巻いて食べます。飲むときは、一気に飲み込むのがマナーです。一気に飲み込むのは紹介されて嬉しいという感謝の気持ちを表現するためです。ただし、お酒が弱い人には少し厳しい場合もあるでしょう。もしお酒が飲めない場合は、口だけでもグラスに捨てポーズを真似るだけで結構です。紹介された感謝を表現するマナーとして緊張して一気に飲み込む。中華料理の30の食事なら、その18、直中の食事には効率を得ないのがマナー。直中は中国産の創造主の総称です。 一般的に料理というのは消耗されて差すことが多いようです。この料理ですが、注文すると一緒に調理作業が出てくることがあります。中華料理は西洋料理とは違い、出てきた料理にどんどん調味料を使っても許されます。自分の口に合うように、足りないは自分で加えて整えるスタイルです。料理中の調理作業を入れて味を加えてからのかと思いますが、この場合は例外です。料理である消耗作業に限っては、一口目から調理作業を入れないのがマナーです。正しいマナーが少ない中国ですが、唯一気をつけたいマナーです。中国では特に食い物に対して温順分があります。料理という呼び名ができただけでも、中国には食い物に対して温順分があるために生まれた別名です。料理である消耗作業の一口目は何も混ぜずにそのままいただくのがマナーです。そのまま飲んで食い出しのありのままの味わいを感じましょう。ただし、一口目を飲んでもう少し味を整えたいと感じた時は、もちろん調理作業を入れて構いません。あくまで最初の一口目はそのままいただくのがマナーということです。消耗作業の一口目は調理作業を加えないようにする。中華料理の30の食事マナー、その19、いる。前菜とお酒だけの食事コース。前菜とお酒だけの飲み合わせはいかがでしょうか。中華料理店に入ったからといって、下を注文しなければいけないわけではありません。お酒と前菜だけでも許されます。こういう食べ方は長い間ではありません。中華料理の前菜はお酒と合います。どうせ食事と前菜を注文すれば、かなりの量の前菜になりますが、十分に食事の代わりになるのです。お酒をちびちび飲みながら前菜をつまむと、適宜上、打ち解けた雰囲気で会話が弾みやすくなります。これはいけます。日本でいう居酒屋で食事を楽しむのに近い雰囲気になるのです。友人同士や会社仲間で食べるのもいいでしょう。時には、下は注文せず、前菜とお酒だけの組み合わせも楽しむ。中華料理の30の食事マナー、その30、テイクアウトを食べる必要はない。通常、高価な西洋レストランにおいてテイクアウトは7時間です。そもそも子供前提に調理していないからです。品質を保証できませんし、生の量も含まれるため、状況によってはテイクアウトを断られます。しかし、中華料理は一定します。中華料理レストランで食事をしているとしばしばテイクアウトしていることを見つけることでしょう。高価な中華料理店でもテイクアウトは比較的完了です。炒め物や揚げ物など一度で増しているようが多いため、テイクアウトは保存可能なのです。また、そもそも中華料理はテイクアウトに対する前向きな考え方があります。大変美味しかった。持ち帰って自宅でもぜひ味わいたい。料理内省懸命に作った料理に対して尊重の意味があります。中華料理は一種の量が多いため、食べきれない状況が頻繁に発生します。食べきれない量に困った時は、必ずテイクアウトをお願いしましょう。中華料理でテイクアウトするとき、食べ合わない。中華料理の30の食事なら、まとめ、その1、分けないとした国からマナーを別使用とするのはやめる。その2、分けないとしながらも、メニューの人に対して嫌な態度は崩さないように気をつける。その3、4大中華料理を味わってみる。その4、中華料理の基本的な流れを押さえておく。その5、エンターテイブルの方で人間関係を円滑にする。その6、お菓子は食事中は当たりの日、食事の場合は用意おく。その7、回し台を回すときはマナーを守る。その8、茶碗と地面連帯の器は持ち上げないようにする。その9、中華料理の席次は座る順に注意する。その10、エンターテイブルで料理を取り分ける順番と食べ始める順番に気をつける。その11、みんなに気を配るよう取り量を考える。その12、回転台の収入は全員が揃ってから食べ始める。その13、回転台から料理を取るときは最低限のマナーは守る。その14、大皿に添えられている皿を最後割ったら次の人のためにきれいにしておく。その15、レンゲで吸い切れない程度を目安にバターを残す。その16、中華料理を注文するときは料理中止。その17、中華料理ではより美味しくいただくために調味料を使う。その18、地面では水の人差し指を入れ親指と中指で挟むようにする。その19、甘っこい中華料理ではお茶をたくさん飲む。その20、北京ダックの上手な食べ方をマスターする。その21、上海ダックの上手な食べ方をマスターする。その12、できれば今辛いことを食べる。その13、麺類は地面で上手に使って食べる。その14、直接食べ過ぎたりお箸で刺したりしないようにする。その15、特徴や状況に応じて中国茶を上手にやる。その16、お茶を食べるようにする際も覚えておく。その17、招待された感謝を表現するマナーとして記述して一気に残す。その18、消耗作業の食事は効率を加えないようにする。その19、時には下には注文せず前菜とお酒だけの組み合わせも楽しむ。その30、中華料理でテイクアウトするとき食べ合わない。